アコーラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。アコーラジオがお送りします、ともりんくラジオです。私はアコーラジオのいろはです。ともりんくラジオというのは、定住自立権の協定を結んでいる赤穂市上郡町備前市の話題をお届けする番組です。さて、今回は、上郡ロマン再発見フェアに参加させていただいた番組の続きです。10月12日の秋晴れの気持ちよいお天気の中、上郡の旧市街地でこのイベントが開催されまして、アコーラジオはそこで公開放送をさせていただきました。そして街道ウォークにも参加をさせていただきました。この街道ウォークですが、旧市街地の見どころ、魅力を地元のガイドの方が解説しながら一緒に歩くという、そういったものでした。でもわかりやすく説明していただきまして、私たちも楽しく参加することができました。そしてインタビュアーはアコーラジオのいちごさんが務めてくれました。ではその模様をお届けいたします。今日はですね、阿古を飛び出しまして上郡にお邪魔をいたしておりますが、私いろはとい
ちごです。よろしくお願いします。
はい、今日はね、上郡ロマン再発見フェアということでですね、今あのスタンプラリー街角ウォークに私たち参加してるんですけどね、
はい、旧市街地をずっとあのボランティアガイドさんの後ろについて歩いております
ね。あの古いね、昔のあの旧街道が通っていてね、昔のいっぱい古い街並みが残ってますね。
いい感じですね。なんか昔を忍びつつ歩かせていただいてます。
はい、じゃあスタンプのポイントに来たんでスタンプをしましょうか。
はい、ありがとうございます。この西行寺稲荷大明神ですけれども、日本三大稲荷の一つ、岡山県岡山市西行寺稲荷の分身を祀っております。明治の頃は本殿もあり、祭事の際は多くの人でにぎわっていたようです。現在も2月の初馬の祭り、8月の夏祭りが地元自治会の皆さんによって行われております。それであの一番の風の公園なんですけれども、あちらの方まで行ってみます。いいですね。あの、まあ、風の公園って皆さんあの最後あの公園あるの知ってますよね。まあ、あのアメリカの彫刻家ロバート・シンドルによる1997年の作品「風の門」なんです。旧町役場跡地に県が旧稲葉街道にあたる国道373号線沿線で緑のランドマーク事業として整備し、平成11年7月14日に進行されました。では次のところへ参りましょう。どうぞ。
あのこういったガイドが、ね、あると分かりやすいですね。
本当楽しいですね。しかもね、お話がいろいろな多岐にわたってますので面白いです、
ね、ということで今とことことまた歩いて次のポイントに向かっておりますけども、ね、今日は、ね、天気がとってもいいですね。
そうです。なんか暖かいが暑くなりましたので、こう皆さんのさっきからあのお帽子をかぶって皆さん参加されてるんですけど、いろんなお帽子かぶっておられて皆さんおしゃれですね。最近ウォーキングも
そうですよね。あのいいですね。こう楽しみを持たれて、ね、歩かれてる感じがしますね。はい、ということでまた菊森さんの家の前に帰ってまいりました。
帰りました。曲がります。行ってきます。
はい、でもね、あのたくさんの方があの歩いてらっしゃってね、
特にね、なんかニコニコされてるのいいですね。やっぱり街ぐるみっていう感じで、
旧市街に移転が来た造り酒屋の一つで、高野沢の名でお酒を製造販売していました。入り口のガラス引き戸に高野沢の文字が確認できますね。華やかなりし頃の面影を残す建物なんです。もし皆さんカメラ持ってらっしゃいましたら、どうぞ写真を撮ってください。それであの青春白鶴っていうのもあるんですけど、これは作ってなしに後で 販売するようにお店として売るようになった看板でございます。
お酒屋さんだったんですかね。あ、すごいこう古い看板が残ってましてね、あの佇まいもこう窓に格子があって、
木製いいですね。このなんかどっしりとした重量感があっていいですね。
ね、昔はこういったねお家がずっと連なってたんでしょうね。
やはりあの低いですもんね、全体的に。
銀行跡地です。天市街地のおへその部分に位置する建物は明治28年に設立された株式会社小見郡銀行の本店でした。外から近づいて内部を覗くと中央に大きな金庫が確認できます。その後神戸銀行となり、また神戸銀行は昭和51年6月に栄町に移転し、現在は港銀行になっております。あの覗いてみて、金庫を覗いてみてくださいよ。大きな金庫そのままでございます。
すごい、本当にありますね。すごい、昔はね、じゃあ皆さんここにねお金預けに来てたんですね。
きっとそうですね、町の銀行ですもんね。
この同様なんですけれども、旧街道沿いの本町交差点の東北隅には明治5年に建てられた土俵が残っています。土俵の表面には銘文が刻まれ、東へは暗い三日月、西へ備前、それから辰の姫路、北へは久崎、佐用、平福、岡山県東北部に道が通じていたと記されております。それから皆さん見てみてください。暗い三日月はあちらと指を指しておりますね。
ねえ、これ見ながら皆さん歩かれたんでしょうかね。
本当ですね、すごい。明治5年、何年前ですかね。
ずいぶん昔ですね。
でも本当、あの旅人のこれがね標識ということで、いいですね。
うん、のところに指のマークがあっていいですね。
はい、じゃあ次に行きましょうか。
大正11年に建てられた酒蔵を改修したギャラリー東蔵は平成7年4月に開設され、来年20周年を迎えます。その間、酒蔵の雰囲気を活用した展示会や演奏会などが数多く開催され、地域の芸術文化活動の拠点となっております。
ここは昔からの酒蔵をね、ギャラリーに改装して、ね、この旧市街地の中心部的な存在でですね、普段からいろんなイベントやね、コンサートなんかも行われているそうですけどもね、ここもスタンプポイントになっておりますので、今からスタンプを押しに行ってきます。
西脇酒造さんです。おなでお酒を製造販売していました。玄関を入ると広い土間があり、左手に帳場があります。にぎわっていた頃は多くの商人が出入りしたと想像されます。お酒の一つでジュエと言いますのは、おじいさんが11路かなんかのお名前で、その一字を取ってジュエというお酒の名前をつけたそうです。以上です。こちらは西脇隆さんのお家なんですけれども、お父さんの西脇明治さんは上郡銀行にお勤めでした。その後、上郡信用金庫の創始者の一人となられ、上郡信用金庫は赤狭信用組合、赤狭信用金庫、播磨信用金庫、播磨信用金庫となり、字が変わってるんですね、同じ播磨でもね。現在は兵庫信用金庫となっております。隆さんも赤狭信用組合に就職されており、上郡金融会を担われた家族でございます。やはり白壁っていうのがな、旧あの昔懐かしいあれなんですけれども、ちょっと建て替えておりますけど、草加さんっていう、まあ、長安商店っていう昔油屋さんをされてた那須薬局が店を構えていました。2階のこの黒壁は白壁が多い中、黒壁っていうのがすごく目立って今でも、ね、残っております。大抵は白壁なんですよね、どこ行っても。黒っていうのは珍しいんです。保存されておりますね。13番の津村さんのお宅なんですけれども、新春服の仕立て屋さんでした。今でこそ既製服が一般的ですが、昔は生地を選び裁断し、体型にフィットしたオーダーメイドの服を作るのが常識でした。街道筋には 勝村さんと末政さんの2軒の仕立て屋さんがありました。西脇竹見店なんですけれど、昔は中心市街地唯一の旅館でした。屋号は木又旅館。はい、玄関を入ると広い棚まで左手に2階に上がる階段があります。目をつぶると中井さんがいらっしゃいませと今でも言うような気がいたします。ここ唯一の旅館でした。木又旅館です。それの向こうに4番ですけど、コンクリートの水槽がありますね。あれは大化水槽なんです。旧市街では現存する貴重なコンクリート製防火水槽です。昨年までは中町にも一つあったんですけれども、今はここだ。じゃあ15番、約100年前の薬屋の建物を改装した店舗、落房園子、100年前ですよ。街道沿いに開かれた町場の様子が忍ばれます。天井に飾られている広告看板には専用商標本舗、薬の名前とかは天井にあれされておるそうです。あれ見てもらったら看板が上がっております。当時吉野雰囲気を利用したカフェとして平成16年4月に開設され、地域の皆さんの憩いの場になっております。また地元の採れた野菜なども販売しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
で、皆さんずっと歩いて後ろを歩いてくださってるんですけれども、今日どちらからお越しになられたんですか？
学校の近くです。
近くですか。こうやって歩いてこうここ通られることってありますか？
ずっと通ってます。近所やからね。
じゃあ説明の中のこうなんか面影に何か記憶がございますか？
私はここに小さい時は住んでなくて、ずっと連れてきたんで、でもこうやって初めて今改めて、うん、すごくびっくりしました。いろんなことを知れて、
そうです、ね、うんうん、なんかちょっと再発見ですね。
そうですね、近所通っててもわからないもんね、
はい、ワクワクしますね、聞ける話が、ね、
本当そうですよね。
ずっと新しい建物も増えてきてますね。でもなんとなく面影こうなんか日本風な建て方が多いですね、やはりね。歩いて初めてここを通らせていただいたんですけど、アコから参加させていただいてるんですけど、この道通ることないので、東倉さんに、ね、行くときだけ通るくらいにしか、はい、そうです、そうです、大きな道で皆さん通られるのでね。でもいいですね、こういうところ通らせていただくのは。
本当昭和の街だったらしくて、今初めて知ったんですけどね、ずっと本当にお店屋さんが多かったみたい。
されていた店主の長江添右衛門さんの邸宅でした。製造販売されていたお酒の銘柄は現在まだ不明なので、また調べておきます。今はその代が変わりまして、息子さんが長安貿易株式会社という会社をされております。こちらが安隆さんのお家なんですが、だけども家の基礎が一段と高いっていうことは、両家がいかに栄えたかっていうことが分かります。一段と高くなってるんですね、はい、10番の新井張り、京都の大阪屋さんです。大阪屋さん、分かりやすく言えば着物の洗濯屋さんですよね、はい、ご主人の先代が昭和の初めに創業されてから約90年、現在では上郡町唯一のお店です。先代も現在のご主人も若い頃修行に出て厳しく鍛えられたそうです。技を身につけられたのとことです。そう思って看板を見てください。歴史を感じますね。今後ともよろしく、はい、
今説明をしていただいたんですけれども、今もまだこちらのお店をされているということで、何かここのお店をされてて何か欲しかったこととかありますか、日々の中で。今日はね、こちらの方で公開放送をさせて、公開放送で街角このウォークを盛り上げさせていただいているんです。それで後ろからこうついて説明を聞きながら、で、ああこういうことがあるんだなっていうのを聞きながら、で、今お話聞いてて唯一ねお店が開いてたっていうのが中の方がいらっしゃったので、ちょっとお話聞かせていただこうかなと思って、大阪屋さんですね。何か名前はこの大阪屋さんっていうのは何か由来があるんですか？
この着物を昔からの荒い張りっていう動詞とか、もうこの染み抜きとか言って、もうこの着物にはもうここがなかったら 着る人が困るんです。
そうですね、できませんもんね。
もう着物の好きな人はここへ出さな困るんです、はいはい。だから貴重品なんです。
そうですね、本当にね、あの着物自体がだんだんね、あの若い方がね、
たまに着物も着てぞーっと歩いてください。
私もね、実は母が着物が好きで、山のようにね、あるんです、持ってるんです。私
着ますから、近うちに。
えらい仕事やけどね、あのあとね、楽しいです。
何かこう洗い張りとかされてて、何かあの大変なことってありますか？生地とかね、あの今だったら絹とかね、証券でね、 あまりないですよね、普段着ね。
もう証券ばっかりですよ。
何かこう温度とかあるんですか？気候とか干したりされるときに
全部全部できるもんな、もう何十年しとってやからな。
なんかきっと勘でね、されるところもね、ベテランの勘でされるところ、
水でするのがいいみたいですわ。
昔、う
ん、昔はじゃ あ
のいろんな薬が入ってないから、うん、井の水はね、
うん、もうずっと井の水ばっかりでするんです、うん、
あ、
それが
なんか器用で、二人もう仲良くて。
いやいや、そんなことないけどね。
もうもうちゃんとしてやからね。
でも今も現役でされてるということなので、またこのラジオを聞かれた方が、あの着物でお困りのことがあったら、こちらの大阪屋さんの方にぜひ。早い方がいいんですね。
もう早くね、せんと。忙しかったら、それこそ何ヶ月もほっとったら着る時ないでしょ、はい、だからもう何でも早い方が早いです。
いいですね。やっぱりお忙しい季節ってあるんですか？
まあ、この季節やね、やっぱり、
うん、気候的には今の季節、
夏の終わりと、それからお正月の着物の晴れ着着た後の終わりと、それから夏はあれやからね、もう冬が一番あら、もう洗い張りが大変やろうね。
そうなんですね。あまりそんなことを気にも留めずって感じですね。今日いいご縁をいただいて、本当にいいところだなって言いながら、あの歩きながら皆さんと言ってたんですけど、いいあのご縁をいただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。
ベルズ体型へと変化する、象徴的な出来事でしたと同時に、その後各地で次々に橋が架けられるとともに、稲葉街道に代わり県道、阿公、佐用線が整備され、やがて上郡駅の開業から近年の沈線の開通まで、現在の地域の交通へとつながる第一歩でもありました。プライバシーは昭和7年に掛け替えられ、剣部橋と改装されました。今は剣部橋です。この剣部橋が昭和58年に掛け替えられたものです。が、プライバシーと名が刻まれた石碑のみが今も残されております。ということで、明日の説明ではございましたが、以上で、まあ、ガイドの
お話しさせていただ
きます。皆さん最後まで ありがとうございました。
ありがとうございました。
裏話って言いますと、はい、皆さんにはね、歩く多くの方には皆さんこういうものがいただいてるんです。
いただきましたね。
はい、それをね、私持って歩こうと思ったんですが、はい、もう高齢者になりましたら視力も弱りするので、はい、自分なりにね、はい、これをちょっと拡大しまして、はい、で一つでもちょっと心通うあれがね、ガイドができればなと思っていただいたのが2日前ですのでね、はい、準備もできておりませんけれども、はい、なんとか皆さんの笑顔をいただきながらこの町住んでるんですけれども、はい、やはりさびれてしまっているのでね、はい、何かそういう地元のものが立ち上がっていかないと、あのね、そういう賑やかな町で新しい家が一軒建ったりしたら本当嬉しく思う。若い人が住んでくれたら嬉しい。やっぱりあの住んでよかったっていうようなね、町に今からなっていければないうのを、この安野さんをはじめ皆さんがされている中で、私もその一員としてあの参加させていただいているような状況なんです。
そうです、
まあ、楽しいです、
はいはい、今日ね、あのなんかあの先ほど安則さんがね、なんか急にねお願いしたのにね、上手じゃないの、これからずっとやってもらおうって言っておられましたけど、今日どうでしたか？あの思ったよりも、
思ったよりもね、あの書いたまま呼ばなくて、ある程度も自分なり省略したりとか、そういうことをさせてもらったんですけれども、
まあ何分初めてですものね。それも
初めてには聞こえませんでしたよ。
でも本当にお友達も来てもらってね、本当まあなんとかね無事この第1回が終了したことはね嬉しく思っております。
ありがとうございます。また今後またこういう機会があったらぜひまたお力を貸していただけたらと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。本当にねよく勉強されていらっしゃるなと思いました。そしてね皆さんと和気あいあい、ね、おしゃべりしながら楽しく旧市街地の方を歩かせていただきましたね。本当に昔の面影が残るし、またそこを愛する地元の皆様の気持ちが本当に伝わってくるようなイベントでした。この定住自立圏の協定を結んでいるこの3つの地域にはこういった古い町並み、またいいところがたくさんあります。これからもアコーラジオはそんな身近な情報をお届けしていきたいと思っておりますので、どうぞ楽しみにお待ちください。この番組はアコーラジオのいろはがお送りしました。ではまた次回の番組でお会いいたしましょう。さようなら。